パウロは良い知らせを今受け取っています。そして深い大きな喜びに包まれています。テサロニケの教会から帰ってきたばかりのテモテという若者から教会の喜ばしい様子を耳にしたからです。かつてこのテサロニケの町でパウロたちは伝道を繰り広げてまいりました。神様の大いなる働きの中で用いられて、大勢の人々が教会に集まりました。彼らはキリストを信じ、洗礼を受けていきました。このようにしてこの町にもキリストの教会が立っていったのです。ところがその喜びもつかの間、この町のユダヤ人たちから猛烈な反対、迫害が起こります。このためパウロは事実上この町から追放されるようにして別の町に去っていくことになりました。このテサロニケの町を去った後、この教会あるいは信徒たちはどうなっているんだろうか、このことを心配して若い伝道者テモテをこの町に送りました。まだ信仰に入ったばかりの信徒たちがほとんどです。立ったばかりの教会です。迫害の中で信仰を失ってしまったのではないだろうか。多くの教会員が教会から、いやキリストから離れてしまってはいないだろうか。しかしこの町から帰ってきたテモテからパウロは嬉しい知らせを受け取りました。度重なる迫害の中でも教会も信徒たちも無事であったのです。あらゆる困難、苦難に直面してしながらも信仰は決して揺らぐことがありませんでした。イエス・キリストに教会全体一人一人がキリストにしっかりと結ばれていました。この知らせを聞いてパウロは喜んだのです。大いに慰められました。あれ、励ましを受けました。自分が一生懸命してきたことは決して無駄ではなかった、そう思ったことでしょう。いや、それ以上にあの激しい迫害の中でテサロニケの教会と信徒一人一人を神様が守ってくださった、そのことに喜びと感謝を覚えずにはいられませんでした。で、パウロはここでこういうふうにこの手紙の中で書いています。あなた方が今主にしっかりと結ばれているので私たちは生きています、こういうふうに言いました。ちょうど8節の言葉です。普通私たちならあまりこういう言い方はしないのではないでしょうか。あなた方が無事である、今も信仰に喜んで生きている、それを聞いて安心した、嬉しい、励まされたとは言いますけれども、あなたたちがキリストにしっかりと今も結ばれているので我々は生きている、だから生きることができる。つまりここでどれほどパウロたちが真剣に真実に伝道してきたかということが分かります。彼らの教会の人々は無事であったと言いました。しかしただ単にこの世で無事であるだけが幸いでしょうか。信仰を捨て、それと引き換えに安定した生活を得ることができたとしても、キリストから離れてしまったならば決して無事とは言えないのです。もしそうなら、私パウロは生きた心地がしない、いや生きてなどいられない、そういう強い言葉をパウロは口にしました。パウロをはじめ伝道者、あるいは今日でいう牧師と呼ばれる人々は皆ある意味同じです。一人でも多くの人々に救い主イエス・キリストのことを知らせ、人々を救いに導くために伝道者は神から召されています。牧師たちのことを伝道に献身した人というのは、まさにこのことのために彼らは人生を捧げ、全生活を捧げているからです。 牧師たちの願いは、教会でキリストを一人でも多くの人が信じてくださること、信じて洗礼を受けた人々がその後も変わらずキリストだけを救い主と仰いで生きていくことです。このことにパウロたちも全てをかけました。ですから今日の教会に置き換えれば、たとえ教会の中でどれほど和気あいあいとした麗しい交わりがあったとしても、牧師と信徒がどれほど心を仲良く通わせて過ごしていても、もし私たちの心がキリストから離れてしまっているならば、その伝道は失敗だと言われるんです。これは失敗と言われなければならないと思います。正直に申します。私は今日も牧師として草深教会の皆様にキリストの福音を伝えています。しかし牧師あるいは私という個人は、実は皆様方に何も与えることはできていません。牧師が皆さんに救いを与えたわけではないし、信仰の喜びを牧師が与えているのではないんです。もし牧師から与えられたと思っているならば、それは勘違いです。賭けに満ちた罪人の人に過ぎない牧師を通して、神があなた方に救いの恵みを伝えてくださった、それ以外にはないのです。牧師と信徒が愛し合い信頼し合う理由はそこだけです。人間として馬が合うとか意見が合うとか趣味が合うとか、まあ、そういうことでお近づきになることもあります。でも牧師と信徒が牧師を信頼し、牧師が信徒たちを愛していく理由は、共にイエスキリストに固く結び合わされている、このことを置いて他にはありません。ここに教会は立っていますし、これ以外のことで教会は教会とはならないんです。ですから、もしその教会がたくさんの人が集まって麗しい人と人との交わりがあっても、キリストを思う心が欠けているならば、もうそれは果たして教会と呼べるのだろうかと言ってもいいぐらいです。反対に、本当に片手で両手でやっと数えられるほどの人数しか集まらない小さな弱い教会に見えても、皆の心がキリストに一筋に向いているならば、それは立派な教会なのです。キリストの教会です。幸いなことに、テサロニケの教会は今私が悪い例を出したそういう姿ではありませんでした。あるいはテサロニケの信徒たちとパウロの関係はそんなものではなかったのです。確かにパウロは一日も早くもう一度あなたたちのところに戻っていきたい、そしてキリストを伝えたいと願っています。テサロニケの信徒たちもパウロにもう一度戻ってきてほしいと、パウロに導かれ共に信仰の道を歩みたいと願っている。しかしこれは人と人との結びつきがもたらしたものではありません。同じ一人の主イエス・キリストにパウロもテサロニケの人々もしっかりと結び合わされていた、その証であります。だからこそなんです。パウロは良い知らせを聞いた。パウロが良い知らせと思ったのはこのことです。単にみんなが無事だった、信仰を捨ててなかったではなく、今もキリストにしっかりと立って皆が歩んでいる、これがパウロにとっても教会の人々にとっても良い知らせ、福音となりました。パウロはこのことで大いに力づけられ喜びにあふれます。しかしこの喜びはまさに神がお与えくださったものです。パウロは言っています。この喜びがあまりにも大きいので、一体どのように感謝を捧げたらよいでしょうか。神様、感謝の言葉もありません。パウロはそう言っています。それほどまでの喜びをお与えくださった神、パウロは祈ります。言葉にならない感謝を込めて神様に祈ります。何を祈ったでしょうか。テサロニケの教会の信徒たちのためにある祈りをしました。振り返れば、テサロニケの信徒のたちというのは、これまでのこの手紙を読んでも分かりますが、あらゆる点でパウロを喜ばせてきたクリスチャンたちです。素晴らしい教会の群れができたのです。 パウロにとって自慢の教会だった。たくさんの教会をパウロは建てていきましたけど、その中でもパウロにとって自慢の信徒たちがいる教会、それがテサロニケ教会です。ところがパウロの祈りはこういう祈りです。あなた方の信仰に必要なものを補いたいと夜も昼も神に切に祈っています。あなた方の信仰に必要なもの、原文通り言えばあなた方の信仰にはまだ欠けているところがある、足りないところがある、それを補ってくださるように私は神に昼夜祈っています、という言葉です。パウロにとって自慢の信徒たちです。しかしパウロはあなた方の信仰はすでに火の打ち所もない、完成したも同然だなどとは申しません。あなた方の信仰にはまだ欠けているところがある、足りないところがたくさんあるのだ。ついでに言えばパウロは教会の人々の信仰が豊かであろうが欠け約束だらけであろうが、パウロは心から彼らを愛しています。神への感謝と兄弟姉妹に対する深い愛を持ってパウロは祈ったのです。あなた方の信仰に必要なもの、まだ欠けているものを何とかして補ってあげたい、だからそう言って神様に祈っている。私パウロが補ってあげるとは実はパウロは祈らないんです。あなた方に欠けているものはこれとこれとこれで、私はそれを知っている、私がそれを今度言ったら与えてあげる、豊かな私の信仰を分かち与えてあげよう、分けてあげようなどとパウロは祈っていないんです。そうではなくて、あなたたちだけではなくこの私も私たちも神様の目から見たら欠け約束ばかりの人間です。決して信仰者として、あるいは愛の人として完成などはできていない。この欠けを神様がしかし補ってくださるのです。神様が我々の足りないものを補ってくださるように祈ろう。私は日々そう神にあなたたちのために祈っています。あなたたちも私の欠けたところを神が補ってくださるように祈ってくださいと、そう実はパウロは呼びかけているのです。昼も夜も朝も四六時中、気がつけばパウロはこのことを一途に祈っています。テサロニケの教会のため、愛する信徒たちのため、そして自分自身のためにも、私たちの欠けたところに気づかせてください、神様それを豊かな恵みで満たしてくださいと祈っています。この祈りによって教会は立っております。信仰に喜びをもたらしてくださるのは神様だけです。それゆえ私たちが感謝すべき方もイエス・キリストの父なる神お一人です。私たちは日々あらゆることで、大きいことでも小さな見えることでも、日々神に感謝の祈りを捧げて歩んでまいります。イエス・キリストを十字架に捧げてまで神様が私たちにしてくださったことを思い起こすなら、私たちもまた感謝の言葉もありませんとなるのではないでしょうか。これこそが本物の感謝であります。感謝しなくちゃね、神の喜びをもっとはかみしめないとね、これはまだ本物になっていないんです。そういう意味でも私たちの信仰には足りないところがたくさんあります。でもキリストを通し神が我々にしてくださったことを思い起こすなら、もう感謝の言葉もないと正直思いがあふれるほどに神を喜び、神への感謝にあふれかえります。本当の感謝をキリストが私たちにもたらしてくださるのです。このように私たちに欠けているものを満たしてくださる方が神様であります。さらに言えば、私たちは自分自身に欠けているものだけを神に祈り求めるのではありません。兄弟姉妹や家族や職場で出会った人々、欠けのある人々、皆そうです。 私たちは自分のことを棚に上げて相手のことばかり、あの人はこうでああだと言いたくなります。言ってしまう時もあります。我慢するけど顔に出てしまうことも多いでしょう。あるいは顔に出すのを我慢しても心の中で相手への不満や恨みつむらみで我々の心がいっぱいになる。でもそれは神様が喜ばれる、あるいは我々が喜ぶ本当の生活とはかけ離れたものです。そうではなく、賭けのある人のためにも、あの人の賭けが満たされるよう神様に祈ってあげよう。たとえ相手に賭けがあっても、互いに不足ある者同士です。互いに神のもとで許し合い、愛し合い、受け入れ合っていこう。神はキリストのゆえに罪深い私を許して神の子として受け入れてくださっているではありませんか。だから私たちもキリストにしっかり固く立つならば、私が受け入れられるだけでなく他の人が受け入れられていくことを喜びとしよう。こうして私たちはキリストのもとであらゆることに神に感謝し、神に喜びを捧げることができるようになります。すべてのすべてをキリストのを通して神に祈り求めていくのです。教会は今もここに立ち続けています。喜び、感謝、祈り、私たち教会の歩みも我々一人一人の信仰もすべてはここから始まります。そして私たちの喜びが、感謝が、祈りが終わりの日にさらに成長を遂げ、キリストのもとで完成される日を我々は今も待ち望んでいます。その地点を目指してキリストの御名においてこれからも共に歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、感謝をいたします。今宵も朝の礼拝に続いてこの恵みの交わりに、神様あなたを父と呼ぶ交わりに私たちを招き入れてくださいました。ありがとうございます。私たちの欠けや足りなさを神様は全てご存知です。その上で信仰の乏しい私たちをイエス・キリストと同じようなものとして愛してくださり、神のことを呼んでくださる幸いに、ただただ本当に感謝の言葉もないほどであります。それゆえ私たちは誰に強いられたからでもなく、喜びを持ってあなたの皆を褒めたたえます。どうぞあなたを賛美する歌声が国中世界中に響き渡りますように。また私たちがこのようにあなたに感謝を捧げ、祈りを捧げるその姿を通し、世の中の人々に希望と救いがここにあることを指し示していくことができますように、どうぞ私たちを清めてあなたの世界救済の御業のために用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。